さて、今回も、あなたと一緒に資料を深掘りしていきましょうか。今日取り上げるのは、日本医療開発機構の研究班がまとめた積極的に予防する CKD 発症進展予防のためのマネジメントガイドブックというものですね。
はい。
成人の、約5人に1人が当てはまるとも言われる慢性腎臓病 CKD。これ、自覚症状がないまま進むことも多い病気ですけど、その予防とか進行をどう食い止めるか、生活習慣の話から、あとはデジタル技術の活用まで、その今がまとめられていると。
そうですね。
このガイドブックを見ていくことで、あなたにとって本当に役立つ情報、特に生活習慣で確かなこと、それからテクノロジーへの期待、現実の部分も含めて探っていきたいと思います。
まず、CKD 慢性腎臓病とは何かというところを、簡単におさらいしておきましょうか。
お願いします。
尿とか血液の検査で腎臓に何らかの異常が見つかって、それがこう3ヶ月以上続いている状態、あるいは腎臓の働きを示す EGFR という指標があるんですけど、
はい、 EGFR、
これは数値が低いほど腎機能が落ちてるってことなんですけど、これが60未満、これも CKD と診断されますね。
なるほど。
で、このガイドブックの特徴はですね、CKD の予防とか進行抑制についていろいろな疑問、これをヘルスケアクエスチョン、HQ と呼んでますけど。
HQ、はい。
これに対して、現時点でどれだけ科学的な根拠、エビデンスがあるかっていうのを推奨レベルっていう形で示している点なんです。
ふむふむ。
もし根拠がまだちょっと足りないなというものは、今後の研究課題、FRQ とされていますね。
なるほど、わかりやすいですね。では早速ですが、もしもう CKD だと診断されている場合、その進行を抑えるためにこれは確かだと言えることって何なんでしょうか。
ですね、まず最も強く推奨されているもの、つまり推奨レベル1、科学的根拠がしっかりしているというものですね。これは管理栄養士さんを含む医療チームによる栄養管理です。
チームでの栄養管理。
それから食事で言うと、1日の食塩を6グラム未満に抑えること。
6グラム未満。
これ特に尿に出るタンパク質を減らす効果が期待されていて、これも強く推奨されていますね。レベル1です。
塩分6グラム未満ですか？いやー、これはかなり意識しないと難しい量ですよね、実際。
そうなんですよね。
もう一つ、タンパク質についても何かありますか？
はい。低タンパク質食ですね。これも CKD の進行抑制に有効とされていて、推奨レベル1です。
これもレベル1。
ただ、これはちょっと注意が必要で。
と言いますと？
やり方を間違えると、かえって栄養不足、低栄養になるリスクがあるんですね。なので、必ずお医者さんとか管理栄養士さん、そういう専門家の指導の下で、定期的に栄養状態をチェックしながら進めるというのが大前提になります。
なるほど。推奨レベルが高い一方で、専門家の管理が必須というのは本当に重要なポイントですね。
ええ、その通りです。
では、今度は CKD にならないための発症予防。こちらについてはどうでしょうか？
こちらで同じく推奨レベル1で強く推奨されているのが、積極的な野菜摂取です。
やっぱり野菜ですか？
はい。いくつかの研究結果を統計的にまとめるメタ解析という手法があるんですが、それでも野菜を多く摂る人は、CKD の発症が少ないということが示されていますね。
ふむふむ。
ただ果物についてはまだはっきりとした推奨は出ていない状況です。
野菜はやはり大事なんですね。他には何か予防策はありますか？
もし肥満とか、過重の場合ですね、食事改善や運動による減量、これも CKD の発症を抑えるのに有効かもしれないということが示唆されています。
ほう。
これは推奨レベル2、中程度の根拠があるという段階ですね。減量によって尿に出るアルブミンっていうタンパク質の一種が増えたり、さっきの EGFR が低下したりするのをもしかしたら抑えられるんじゃないかということです。
なるほど。
その他だと血圧の管理ですね。これも大事です。あとは10年以上の長期的な禁煙、これも CKD の発症とか進行を抑えるために提案されています。両方とも推奨レベル2ですね。
血圧と禁煙、
特に高血圧は CKD の大きなリスク要因ですし、禁煙も長期間続けることで腎機能低下のリスクが減る可能性があると指摘されていますね。
ここまで伺うと、やはり地道な生活習慣の改善が鍵ということなんですね。
そうですね。基本はそこになります。
一方で最近よく聞く、ほら、ヘルスケアアプリとかデジタルツール、ああいうものの活用についてはこのガイドブックどう評価してるんでしょうか。正直ここ一番気になるところなんですけど。
ああ、そこがですね、このガイドブックを読んである意味一番注目すべき点かもしれないですね。
と言いますと？
期待はすごく大きい分野なんですが、 CKD の予防とか管理にデジタルツールが本当に有効なのかっていう問いに対しては、多くの項目でまだ十分な証拠がない、あるいは今後の研究課題 FRQ とされているんです。
そうなんですか。例えばスマートウォッチとかと連携して食事とか運動を管理するようなアプリの効果もまだはっきりとは分かっていない？
ですね、短期間の研究ではあるんですが、腕時計型の活動量計と LINE アプリを使った介入が EGFR の維持に役立ったっていう報告自体はまああるんです。 HQ24 で触れられているランダム化比較試験 RCT と呼ばれる、まあ信頼性の高い研究デザインなんですが、でも全体として見ると、じゃあこれらのデジタル介入が長期的に見て、そして多くの人にとって本当に効果があるのかとか、どういうふうに使えば一番いいのかとか、そういった点についてはまだ質の高い研究データが不足しているというのが今の評価なんですね。
なるほど。なんかテクノロジーへの期待感との間にちょっとギャップを感じますね。
そうかもしれません。ですからガイドブックが強調しているのは、結局のところやはり個々の状態に合わせた治療や管理の重要性なんです。
個々の状態に合わせた、
はい、原因となっている病気、例えば糖尿病とか高血圧とか、その治療をまずしっかり行うこと、そして特に食事療法なんかは推奨レベルが高いものほど、さっきも言ったように専門家としっかり連携して栄養状態を見ながら慎重に進める必要があるということですね。
そしてCKD は初期症状がないまま進行することが多いという点も改めて。
まさにそこが怖いところですよね。だからこそ年に1回の健康診断とかで尿とか血液の検査結果にこう注意を払っていただいて、
はい、
もし何か変化があれば早めに医療機関に相談するということが何より重要になります。早期発見、早期対策、これが鍵ですね。
なるほど。今回の分析をちょっとまとめてみますと、 CKD の予防とか進行抑制にはまず野菜をしっかりとること、塩分を控えること、 6g 未満、適切なタンパク質管理、専門家の下で、あとは肥満なら減量、血圧管理、長期の禁煙、こういった生活習慣の見直しが科学的根拠を持って推奨されていると。
その通りです。
一方でデジタルヘルスツールの活用っていうのは期待は大きいんだけれども、その効果を証明するエビデンスはまだこれからという段階であると、そういう現実も見えてきましたね。
そうですね、生活習慣の改善が重要であることはもう間違いないところです。
デジタルツールそのものが CKD に効くかというのはまだ研究途中ということですが、でも今日からできることとして、このガイドブックで示された生活習慣改善の重要性を意識しつつ、例えば日々の食事とか歩数を簡単に記録してみるとか、そういう形であなた自身の健康管理の相棒としてテクノロジーをどう活用せるか、ちょっと考えてみるのも良いかもしれないですね。